皆さんごきげんよう、じゅんこです。さあ1ヶ月ぶりでございます。11月入ってね、一気に寒くなった感じですね。はい、そうそう、前回の放送の収録時の写真が半袖だったんですよね。そう、この間ちょっと見てびっくりしました。半袖だよみたいな。一気に寒くなりましたね。はい、今年ももうあと2ヶ月ということでね、あっという間に終わっちゃいそうですね、これね。今回47回目ということで、来月でね48回なので4年目に突入するんですよ。かんだかんだ、そう、早いもので、もうなんかここまでなんとか続けてこられたのも、はい、毎回聞いてくださる皆様のねおかげでございます。もう本当にどうもありがとうございます。はい、もう結構ね、初期の頃思い出すと結構毎回カミカミだったなみたいな。はい、すんごい早口だったのかな、なんか結構世話しないような、自分で聞いてちょっと思ったんですけども、うん、やっとここに来てなんかこううまい具合に間を空けて、はい、お話しできるようにはなりましたね。やっぱり慣れですねこれね。はい、さあこの番組は、ハッピーウェルネスデイズ、毎日を笑顔で楽しくということで、はい、アートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。はい、先月肝臓2回続けたんですよ。そうそうそう、肝臓について、結構いろんなお話周りで聞いたよっていうことも聞いてますね。はい、今回はですね、引き続き、腎臓、今回は腎臓についてお話ししようかなと思ってます。はい、腎臓って言えばね、皆さんこう糖尿病でね、透析とかそういう感じの流れで腎臓病でしょみたいな流れがね、なんとなく分かってると思うんですけども、結構ね新常識が結構バンバン出てるそうなので、うん、私もなんかいろいろ調べたり勉強したりして、今の新常識、腎臓についての健康の新常識を深掘りしていこうかなと思います。まだまだ関係ないよって思っているあなたも、早いうちからのケアが必要になると思いますので、ぜひ最後までねお聞きください。それではコマーシャルに行きます。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、さて腎臓について、今回はねお話ししようかなと思ってます。さて、最新のデータでね、成人の約2000万人が慢性腎臓病らしいです。ここ10年で、まあ、すごい増えてるということで、まあ、日本に限らず、そう、欧米でもねものすごく増えてて、これは世界的に慢性腎臓病になっている人が多くなってるという事実だそうです。で、ちょっと漠然としてるじゃない、2000万人って、だいたい日本で何人に1人だと思いますか？ 大体2000万人、成人ね、高齢者とかじゃなくて成人の、これね5人に1人なんですって。ちょっとびっくりですよね。5人に1人がもう慢性腎臓病にすでにかかっているっていうデータが、まあ、エビデンスとしてこう出てるそうなんですね。びっくりよね。で70代だと、私まだ70代じゃないからいいんだけど、そう70代だと3人に1人なんだって。これびっくり、3人に1人がもう慢性腎臓病で、80代になるともう2人に1人なんだって。もうほとんどだよね。 そして90代はもうほとんどなんですね。そう、どっかもう結構皆さん腎臓やられてるよって状態らしいですね、もう90になると。はい、でうちの母が90でしょ。まあなんか東北生まれでものすごい塩分結構濃い味付けが好きでね、私はいつもその彼女の料理はしょっぱくて食べられないみたいな、そういう昔そうでしたね。それもあってなるべく塩分私も控えてるんですけども、いやいやいや、いろんな食品に入ってることを考えると、やっぱり取りすぎてるのかな。日本人はやっぱり取りすぎが多い、全体的にね多いそうです。はい、で腎臓も自覚症状が結構ないんだそうです。むくみとかさ、そのぐらいかな、最近疲れやすいとか、なのでなんとなく疲れやすくておかしいなと思って調子悪いなって病院行ったらね、お医者さんからあなたもうすぐ透析ですよって言われることが結構あるんだそう。ちょっとこれは怖いですよね。そうならないためにも年に1回のこの健康診断、血液検査がねすごい必要な感じでだそうですよ。で今まではこの血圧が高いとか、こうなんだろう、尿タンパクとかそういうのは項目に入っていて、なかなかクレアチニンの値までなかったんですって。健康、そう年に1回のね健康診断だけど、もうこの腎臓病があまりにも多いから、国に頼み込んだらしいんです。そしてやっとこのクレアチニンの値がこの項目として増えることになったそうなので、これぜひチェックしてみてください。で、まあ疲れやすいとか、顔や足がよくむくんだりとか、まあそのクレアチニン値が高いで、尿タンパクだよっていうのを指摘されたとか、結構、怖いそうですよ。でまあいろいろね、血圧が高いとか尿酸値が高いとかあるんですけども、まあ味の濃い料理が好き、お菓子、甘いものをよく食べるとか、で50歳以上であるっていうのがもうねチェック項目の危険リスクの一つに入ってるので、これはすごいよね。やっぱり年とともに、リスクは上がるんでしょうね。で加工食品をよく食べる、これはね、その加工食品ってリンがいけないんですよね。でリンには無機リンと有機リンっていうのが2種類あって、有機リンっていうのがこう自然の肉とか魚介類、卵とか乳製品とか食品そのものに含まれるリンのことを有機リン、まあ、これもね取りすぎてはよくないんでしょうけども、本当に危険なのは無機リンの方で、これは加工食品に食品添加物として使われる、リンの一種です。はい、で魚肉ソーセージね結構すごいのよ。1本あたりだいたい 70g なんだけど、結構なミリグラムで無機リンが入ってるそうです。まあしょっぱいよねあれね。そうで、あとハムとかベーコンとかね、でそれに限らずこう練り物、さつま揚げとかちくわとかはんぺとかあるじゃない、それもやっぱり入ってる。 でインスタント麺とかもちろんファストフードとか、あとはねコンビニのお弁当とかもおにぎりとかも やっぱりこう食べるも外で食べるものにはやっぱりこう添加物として含まれてるそうです。でプロセスチーズが結構入ってるんだよね。で食塩も入ってる。そうだからチーズ私も好きなんで、なるべくナチュラルチーズっていうのを選んでるんですけど、たまにあのプロセスチーズが食べたくなるんだよね。そうたまにならいいけど、それをこう毎食毎日のようにやっぱり食べ続けてると、それが積もり積もって腎臓をやっぱり機能低下するっていう、これも本当にデータで出てるので、ちょっとやっぱり気をつけておきたいところですね。はい。で腎臓について、腎臓ってどこにあるかって、まあもちろん体の中なんですけども、腎臓2つあります。はい、2つあるんですね。でどっちかって言ったら背中側についてて、はい、左右に1個ずつあるんです。でまあね、どっちか移植してあげちゃっても、まあ1個あるから余力は残ってるそうなんですけども、悪くなると2つ同時に同じように悪くなるんですって。そうなので悪くならないうちにね、透析って言ったらもう本当に大変ですよね。ずっと透析しなきゃいけないから、やっぱりこれはこうね避けたい。はい。で早めのケアは必要です。で、腎臓の主な働き、これ4つあります。そう、まあ、一番有名なのが水分量を調節してくれる、はい、で体内の水分量に応じてこれ、ね、尿を出す量を調節してくれる、そうです。で腎臓で思い出したけど、うちずっと猫がいたんですよ。3匹いて、一番最後まで生きてた子が19歳、ちょっとなるぐらいで、まあ、亡くなったんですけども、やっぱり慢性腎臓病で、まあ、猫は年取るとほとんどが慢性腎臓病になるので、そうですね、それを思い出した、うん、でやっぱりリンが入ってないようなご飯をあげたりとかしたりして、うん、結構かわいそうだったねと思いました。はい。なので水分量、飲んでも飲んでもおしっこで出ちゃうの。そう、飲んだ分だけ吸収されないで出ちゃってたから、うん、やっぱりその調節が効かなくなるってね。で2つ目が血液中のミネラルの成分量も調節してくれる。血液中ナトリウムとかカリウムとかね、そういったものです、うん、ものです。これはね、多すぎても少なすぎてもこれ不調に原因になるので、これをうまい塩梅にバランスをとってくれるのが腎臓の働きだそうです。はい。で3つ目は血液を作る指示をしてくれるのが腎臓。これ、意外だった。血液自体作るのはほら骨髄でね、作ったりするんですけども、その指示をするホルモンを腎臓が出してるんですって。そうそうそう、ちょっと噛み噛みそうなホルモンなんでここ言わないです、ごめんなさい。そう、ちょっとね、そう調べればわかるんですけども、うん、これね、ホルモンを分泌して骨髄に行って赤血球を作ってくれるというホルモンがあります。血液を作る指示をするホルモンで、最後の4つ目は血圧の調整。そうです、血圧を調整する酵素あるんですよ、レニンっていうのはね、それを生み出してんですって。はい。でね、骨の強化も担ってるんですって。え、腎臓は骨の強化も関係あるのってちょっと意外だったんですけども、うん、骨を丈夫にするビタミン D を活性化する働きを腎臓ってしてくれるんですって、うん、カルシウムの吸収を良くしたりね、そういったこともね関係してるって言ってました。意外と、腎臓が悪くなると、まあ、カルシウム吸収されなくなるので骨がねスカスカになったりするのか、その影響もあるんだなっていうことですね。はいはいはい。で肝臓はほら修復機能あるって前回言いましたよね、うん、すごい リカバリー能力が長けててって言ってた、ま、言ってました。で、腎臓って今まで悪くなったらそんな修復能力はないって言われてたんです。そう、うん、ないって言われてたんですって。それが最近のトピックで、うん、ちょっとだけ回復することが分かってきたらしいです。これすごいすごいって言ってた、発見だって言ってました、うん、でもまだそれがね、実際に出るような段階にはまだ研究には至ってないみたいなんですけども、そうそう、これがね、あのね、もし回復する能力があればいいですよね、うん、そうで、腎臓を低下させるね、腎臓の機能を低下させる三大要因、はい、三大要因あります。一つ目が高血圧。あ、高血圧ってやっぱり良くないのねって感じで、二つ目はやっぱり糖尿病。糖尿病になってしまうと、もう本当にね、慢性腎臓病まっしぐらみたいな、そしてな、あの、透析ってことになるので、うん、これ二つで、最後の三つがさっき言ったリンの過剰摂取ですって。これがもうやっぱり三大要因で悪くなるっていうので、ああ、高血圧、糖尿病、でリンの過剰摂取。でね、最近あの腎臓を痛める危険な要因の一つに、手軽に買える薬が腎臓を痛めるってことが、もうエビデンスで分かってきてるそうです。これは何が一番いけないのかって言ったら、まあ、鎮痛剤、痛み止めですね。で、痛み止めをまあたまに飲むならね、さほど影響ないんですけども、ほぼ毎日1ヶ月2ヶ月続けて飲んだりとか、これ連用するとやっぱり腎臓 いっちゃうよってことです。で、あのね、湿布薬も意外と怖いそうです。そう、お医者さん行くと、でうちの母もいっぱい腰痛いとか言ってもらってたけど、1枚2枚ならいいけど、なんか3枚も4枚も貼ってずっと痛いから薬飲んで湿布貼ってっていうのをやっぱり1ヶ月とかしてると、やっぱり腎臓機能すごいやばくなるそうなので、これやっぱり気をつけた方がいいですよね。あの、腎臓に行く血液量を減らしちゃうんだって。やっぱりそう、湿布薬は貼りすぎは、あれね、あのロキソニンテープとかに、皮下吸収するんですよ。だから血液で運ばれちゃうので、うん、やっぱり連用は避けてねっていう感じですね。そうそうそう、だから鎮痛剤飲むならカロナールが、まあまあ効き目が悪いけどね、そうカロナールがまあいいのかなって感じですね。私は頭痛持ちじゃないんですけども、うん、やっぱりなんかどうしても持っていくときはカロナールを服用します。でね、漢方薬も気をつけてって言ってました。そう、サプリとか漢方薬で腎臓を良くするっていうエビデンスがないんですって、うん、治るわけがないんですって、うん、なのでやっぱり漢方薬一番ちょっと気をつけてもらいたいのが小細胡湯っていう、津村のね、9番っていうのあるねそれがね、ちょっと気をつけた方がいいっていうふうに書いてありました。はい、黄金っていう生薬が入ってるのを気をつけてって言ってましたよ。はい、それではコマーシャルいきます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。イエーイ。
はい、最後までお聞きくださりどうもありがとうございました。はい、今回は腎臓でしたがね、あの、まあもう今からじゃ遅いわよなんて声がね聞こえてきそうなんですけどね、そう、若いうちからね腎臓を守って強くするっていうのがいいんだけどね、やっぱりもう50代過ぎてね、60とか70の方が どんどん悪くなるじゃんなんてね思うかもしれないんですけども、今以上にリスクを軽減するため、やっぱり生活習慣をね考えることが大事かなと思います。まず適切な運動、そしてバランスの取れた食生活、どこでも聞くよねこういうね、あと減塩ね、これ、うん、必要な薬以外は飲まないし使わないっていうこと、あと適切な水分補給っていうのが大事かなと思います。はい。でね、減塩本当にね塩かけなくても食品に入ってんですよ。クリームチーズパンにつけて食べようと思ったら入ってるし、パンにも食品入ってるし、うん、本当やっぱり自然なものでないとね、やっぱりどんどん食塩分入っちゃうなっていうのはね結構あります。で、次回はねこの腎臓もちょっと深掘りしてね、この適切な運動っていうの、うん、腎臓を悪くしないための適切な運動っていうのをちょっと深掘りしようかなと思っております。はい、それでは、来月も楽しみにしててください。最後までお聞きくださりどうもありがとうございました。それではお体気をつけてお過ごしください。またね。